つやからな、いろいろやっぱり1年経ってみると1年間のことを思い出したり、来年はどういう年かなと思ったり、今年と来年との違い、自分のこう過ごしてきた長い年月を振り返るいうのが、まあ私だけの癖じゃなさそうやと思うけどね。どうしても1年経ってみたら、まあ来年はいい年でありますようにとか言う人が多いけどね。まあね、つい古いことと比べて期待もするし、まあ願いもあるということですよな。ところがね、長いことをこう人生を送ってみると、悪いことばっかりがどんどんつながって悪いことしかないという、そういうお方も少ないと思うんですよね。悪いことといいこととは、群がってというか絡んで起こってくる、雲のごとく起こってくるというんですよね。で、私昔東京出張した時に修学旅行の高校生との席へ新幹線で乗ったんですが、そしたら何かの拍子にみんな寄って「おじさん教えてくださいよ、いいことも悪いこともあざなえる縄のごとしというのこうなってますねんな」ってこういう学生が3人ほど私に言うねん。そんな年じゃなかったけどね、あの時30ぐらいの時やったかな、34の時やかな。でもそういうことですな言うてたんや。あざなえる縄のごとし、どっかこの男本読んどるなと思ったんやけどね。まさにその通りで、良いことがあるかと思ったらまだ悪いこと起こる。でも一緒に起こってくるわけやね。でこれはまあ、ものは考えようやけど、いろんなことを体験させていただいてるということやな。それがその、会う人すべて死ならざるはなしという言葉があるね。どんな人も先生、みんな先生ですよと。自分に悪いことを仕掛けてきたり、損を誘おうとしたりする悪逆非道な人も、それも先生ですよと教えてるわけ。もちろん商売の話でおいでになる人もあるし、から人を騙そうとして近寄ってくる人もおる。つまりその人は、その、悪いことを仕掛けてくるんやけども、こちらがそれを、その人と対する自分としたら、全部お師匠さんやと思いなさいということわざがあるんですが、そういう言葉と今の話、悪いこともいいことも、一緒くたに絡んだり、あるいは続いたりすることもあるけど、そういうふうになるもんであるということで、つまりはね、ここ10年ほど前から私が思ってるのは、辛抱できるぐらいの試練を与えていただいたらありがたいなと思うよね。辛抱できんようになってみて、まあ例えばですよ、特技が全滅、仕事が全然なくなってやね、もうやっていけんなって、組合も脱退させてくれ言うてなあ、借金もほったらかししてどっか逃げ隠れしてしもた、もう辛抱できんようになってしもてるわけや。ずっと しばらく家具業界の低迷が続いてるし、自分のお得先売るもんもなかった。まあそれ逆に言えば、売るものを作ってこなかったか、そういうの取り扱ってこなかったかという、その商売上の作戦の失敗もあるんやろうけどね。あるんやろうけども、対する私一言で、私も貸しはなかったけどね。そういう人とも接触があったということは、そういう人の失敗を見せていただいてるわけやからね、ありがたい。その悪いことの中にも教訓になることがあると、昨日の組合でも乾杯の温度の時に言うたんやけども、そういうことで人にどんなお方も お師匠さんとしての価値があって、価値がある人は怒られるけどね、天の廃材や、つまりそういう姿を見せていただいてると思ったら腹も立たないし、騙そうとして近寄ってくる人も、そういう人も世の中におられるんやと、この人は実は哀れな人なんやと、自分がやっていけないから人を騙してでも金にしようと思って近寄ってきはる、こういう人と比べたら自分はありがたいやなということが分かろうかと思うわけですね。まあ、考え方はいろいろある。ですから来年度は大変辛いことも起こってくるやろ。しかしね、この私の思うのは、その辛抱できる程度の、ちょっとしんどいかな、難しいかなというふうな程度の、まあ言うたら刺激と言うたら申し訳ないけど、そういう試練をね、乗り越える試練を与えていただいている。なんとか乗り越えられる線に与えていただいているということのありがたさやな。自分の能力以上の、どうにも辛抱できる、腹立てしゃない、もう、殴り飛ばしたのかと思うような、えげつない、悪逆な男、凶悪な奴が来たら、辛抱してられへんか分からへん。まあ、担当持って、強盗に入ってきよったら、かなわぬまでも抵抗するか分からへん。そうすると殺されて死んでしまうか分からへん。そういう極端な、試練、乗り越える自分の能力以上の試練が目の前にできてこないということは非常にありがたいんじゃないか。そのありがたさはわからないんやな。昔高校時代に習ったことは、あの時漢文の先生やったけどな、つまりはその試練をどう受け止めるか、この野郎って腹立って破れかぶれになる人もおる。もう耐えられへんから、苦しいから、あいつ嫌やからもう自殺してしまえと死ぬ人もおる。そういういろんな支援を与えていただいてるのは、実は本当はそれありがたさなんやと。例えばそのありがたさがあまりにもありがたすぎてわからない、つまり空気があることのありがたさわかりますか。誰も当たり前や思ってるわけよ。水がある、じゃあうちひねったら水が出る、こんなもん当たり前や。空気も水もみんな与えられてるんですよと、地球環境の中で生かされてるんですよと。何を贅沢言ってるの。空気あるから幸せやなんや、それに不足ばっかり言うてやね、人を落としようとか、妬んだり、悲願だりして、悪たくんだ、これしとる。とんでもないことやな。自分のありがたさを分かっとら。つまり空気の水のように、あまりにも偉大なるありがたさについては、感じられないようなところが人間の神経、心にはあると。それを戒めないかんって言うて、私らは15、6の時教えてもらったけど、ついね、当たり前やと思ってしまうな。例えば今の環境ですよ。今のこの会社の状況でも大変大変ありがたい。たくさんのお得意先があって、しかもあまり心配するお得意先ないやないの。仕入れ先も立派な人ばっかりで、頼んだちゃんと約束通り納めていただける。たまにも手形もだいぶ切ってんの手形でも売っていただける。当たり前やと思ったけど、そうじゃないやな。このありがたさは、実は自分一代で気づけたんじゃない。うちの会社も、親の代からやってきたから、長年の実績で、長く長くお付き合いさせていただいてるから、信用の積み重ねが、そうやって、金持っていかんでも売ってくれはる。月決め取引させていただけるいうのもそういうことや。しかも、支払い日に手形払っても、ちゃんと取っていただける会社もあるやけん。それは当たり前や思ったらあかんよ。これをね、よく勘違いする人あって、これも当たり前じゃ、いうことで、親と喧嘩して俺は独立した、って言って、まあ、別れた人おるわけやね。大阪の、ふすまの紙問屋さん、そんなんありました。親と別の人にするからな、頼んで、なんて言うてきはったけどね。 おっとどこへ誰も売りに行かなかった。ほんで初めて親のありがたさ、何十年とやってきた親の実績、まあ、実績によって信用を継ぐこともあるんですよね。実績だけじゃないんやけども、実は実績いうのは人の信用の重大なことになってて、親が20年も30年もかかって築いてきた店、その店は自分が息子やから言うて継ぐんですが、まあ、継ぐことはみんなが暗黙のうちに了承してるんやけど、親のありがたを忘れて、俺がこれからやるんや、頼むで、親と別に、親と喧嘩したから俺やるで、なんて言うたって、世間の人は、まあ、半分ぐらい売りに行きはるやろ、あとの半分は絶対売れはれへん。そういうもので、ありがたさっていうのは分かっとらんから、そういう親と喧嘩して、別所帯やりてやな、一ほど先で店出しはった人あるねん。天皇の人やけど、ついにやっていけなんだよな。そういうことをうっかりするんですよ。自分のその存在理由というか、存在自体がたくさんの人のおかげ、空気と水とかこの地球に生まれたということ、そういったいろんなことのありがたさで、普通やと思って当たり前は思ってるけど、そういう上に生かされておるだけやから、生きてるためには大変なたくさんの人のお世話になっとるんやから、その人にご恩返しのせなあかん。まあ、このご恩返しの話はまだ別にするけどね。